こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バトラー入門は、哲学者ジュディス・バトラーの主著、ジェンダートラブルを手がかりに、現代のジェンダー研究とクエア理論の基礎を読み解く新書です。著者の藤孝和キルは、バトラー思想そのものを抽象的に要約するのではなく、それが生まれた社会運動や思想史の文脈を重視し、レズビアンフェミニズムやセクシュアルマイノリティの実践と結びつけて解説します。扱うのは、パフォーマティビティ、ドラーグ、キュア理論といった重要概念ですが、本書の特徴はそれらを理論用語として閉じず、当時の政治的対立や運動上の葛藤の中に位置づける点にあります。難解とされるバトラーを、単なる哲学の専門書ではなく、社会的背景から理解するための案内書として構成した一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ジェンダートラブルを思想だけでなく運動史から読む構成、本書の中心的な方法は、バトラーの理論を純粋な概念解説としてではなく、刊行当時のフェミニズムやクエアアクティビズムの状況と結びつけて読むことにあります。ジェンダートラブルはしばしば難解な理論書として受け取られますが、本書はその難しさの原因を、概念そのものよりも議論が生まれた社会的条件の複雑さにあると示します。つまり理論を理解するには、女性運動が抱えた限界、レズビアンフェミニズム内部の緊張、同性愛者運動との関係といった背景を抑える必要があるという立場です。この整理によって、バトラーの議論は抽象的な哲学ではなく、既存の運動の前提を問い直し、より広い連帯可能性を探る試みとして見えてきます。入門書でありながら、理論の歴史的条件を外さない姿勢が本書の骨格です。次に、レズビアンフェミニズムとクエアアクティビズムの緊張を丁寧に描く、本書は、バトラー理論の前景にある社会運動、とりわけレズビアンフェミニズムとクエアアクティビズムの関係にかなりの紙幅を湧いています。ここで重要なのは当時の運動が一枚岩ではなく、性差別への抵抗、同性愛者の可視化、信頼や欲望の扱いをめぐって内部対立を抱えていた点です。例えば女性連帯を重視する立場と、性やジェンダーの規範自体を揺さぶる立場の間には、しばしば実践上のズレが生じました。本書はそのズレを欠点として切り捨てず、むしろバトラー思想がそこから生まれたことを示します。結果としてバトラーは既存のフェミニズムを否定する人物ではなく、その成果を引き継ぎながら、排除を生みやすい前提を組み替えようとした理論家として理解できます。運動史を通して理論の意義を示す点が単純な概説書と異なります。さらに、パフォーマティビティの意味をドラーグ論と結びつけて理解する本書のもう一つの重要な役割は、バトラー理論の代表的なキーワードであるパフォーマティビティをドラーグ論やジェンダー実践の文脈から説明することです。ここでのポイントは、ジェンダーが内面の本質から自然に現れるのではなく、反復される行為や身振りによって成立しているという見方です。本書はこの考えを単なる言葉の定義ではなく、ドラーグが示すジェンダーの模倣性やズレと結びつけて解説します。ドラーグはジェンダーの人工性を露呈させるものとして扱われ、そこから男らしさや女らしさが自然なものではなく文化的に演じられていることが見えてきます。この説明によって、パフォーマティビティは難解な理論用語ではなく、日常のジェンダー秩序を読み替えるための視点として機能します。本書は概念の説明と実例の結びつけ方が明確で、初学者がつまずきやすい部分を実践的に整理しています。そして、バトラーを社会的規範への批判として位置づける視点、本書は、バトラーを単にアイデンティティ論の理論家としてではなく、規範そのものを問う思想家として描きます。ジェンダーやセクシュアリティのカテゴリーはしばしば人を説明する便利な枠組みとして扱われますが、同時にそこから外れる人を排除する働きも持ちます。本書が重視するのはこの分類の暴力性です。バトラーは性別や欲望を固定的な本質として扱うことに異議を唱え、誰が正当で誰が逸脱かを決める制度的な仕組みを批判します。そのため、議論は個人の自己表現の問題にとどまらず、言語制度、運動方針がどのように規範を再生産するかという問題へ広がります。本書はこの点を明快に示し、ジェンダー研究を社会批評として読む足場を与えます。理論を自己理解の道具にするだけでなく、社会の見え方を変える視座として提示しているのが特徴です。最後に、口語的で親しみやすい文体が持つ読解上の利点と限界、本書は学術書に近い内容を扱いながら、あえて口語的で軽やかな文体を採用している点でも特徴的です。この書き方は、理論書に慣れていない読者にとって敷居を下げ、抽象的な議論を具体的な言葉に引き寄せる効果があります。特に難解な専門用語が続くと読み進めづらくなるジェンダートラブルに対して、 本書は補助線として働きます。一方でこの文体は学術的厳密さを最優先する読者にはやや砕けすぎと映る可能性もあります。ただしその軽さは単なる読みやすさのためだけではなく、男性中心の固い哲学書の語り口に対する対抗的な姿勢としても読めます。つまり文体そのものが既存の権威的な知の形式を揺さぶる仕掛けになっているのです。内容理解だけでなく語り方の政治性まで意識させる点が本書の独自性です。結論として、バトラー入門はジュディス・バトラーの理論を知りたいが、原点の難しさに不安がある読者に特に向いています。哲学やジェンダー研究の初学者だけでなく、フェミニズム史、クイア理論、社会運動の関係を整理したい人にも有用です。単に用語を説明する本ではなく、理論がどの現場から生まれ何を乗り越えようとしたのかを追えるため、バトラーを断片的ではなく立体的に理解できます。特にレズビアンフェミニズムやキアアクティビズムの背景まで踏み込む点は同種の入門書の中でも際立っています。また口語的な文体によって難解な理論を読む際の心理的なハードルを下げてくれるのも利点です。学術的な厳密さを前面に出す本とは異なり、理論と運動史の接点を重視しているため、知識の整理だけでなく現代のジェンダー議論をどのように考えるべきかという見通しも得やすい一冊です。ご支援いただける場合は藤高和キリポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。